今日はハンドアウトを一応出したんですけども、まあ、このところ非常に忙しくてですね、最初から言い訳を言いますけれども、山本さん、矢崎さんでですね、ちゃんとしたものを作れなくて、これは松岡さんがですね、OCR で読み取ってくれたのそのテクストをそのまま、利用させていただきました。ただこのボルト体にしたという作業だけをやったんですね。実に手抜きでありまして、話の方も手抜きで、あって非常に恐縮なんですけど、私すぐカメラを意識する癖がありまして話せなくなってますですね、やろうと思ったことは、このミラーという批評家を通じてですね、この50年代60年代 そのアメリカの文化、あるいは現代の文化というか、その時代の文化というものを読もうという、カルチャルリーディングということをやろうかと思ったんですけども、やろうかと考えただけで、全然その準備ができなかったので、お話が散漫にならざるを得ないのでありますけれども、この要するにどうしてこのミラーのような批評が出てきたのか、あるいはこのどうして、特に60年代ですね、このディケンズが、かつて、あれほど無視していたインテリたちにもてはやされるようになったのか、そのことをちょっと考えてみたかったわけなんですね。私は、ディケンズを読み始めたのはちょうど1970年頃で、ありまして、没後100年、でした。で当時の英語研究という今は亡くなった雑誌ですよね、あれに特集号というのが出まして、そこで確か小池先生と近藤稲子先生でしたか、
川本先生と
宮崎先生と、その対談が載っておりましてですね、今でも本棚の奥に、大事にしまっておりますけれども、その頃から読み始めたわけですが、ディケンズの小説を読み終えた後で、批評を読み始めましたが、やはり最もそのインパクトがあったのがこのミラーでありました。で、当時の私にとっては、このミラーというのはいわばアイドルでありまして、なんて素晴らしいんだろうと、いうことで、僕もミラーみたいになりたいなという、そんな野心をですね抱いたこともあったわけです。で、このミラーのチャールズ・ディケンズ・ザ・ワールド・ヒズ・ノボーズというものをですね、要するに当時たくさんのもうすでに研究書が出ておりましたが、どれを読んでもつまらない、ゴミばかりと思っていたんですが、その中でこれだけが光り輝いていたというふうに私には見えました。それで、非常に、読みふけったわけでありますが、その結果だいぶ悪影響を受けてしまったかなというふうに、今反省しているところです。というのはこの、ハンドアウトで渡しましたミラーのですね、コンクルージョンのところですけれども、そこを見ていますと、これは個人的なことですけれども、自分も随分影響を受けたんだなということで、何か自分のアイデンティティの危機を感じる、のでありますが、ここでミラーが、述べているのは、そのディケンズの主人公がアイデンティティの危機というものを、基本的に持っていて、それで、それをいかにして、アイデンティティを確立していくかということが問題だというようなことを言っているんですね。で、この結論の部分、ここにミラーの議論が凝縮されているとは思うんですけども、私のテレビアレスとして、でそこを見てみますと、このミラーの議論の背景というのはなんとなく浮かび上がってきます。それが最初に申し上げたこの文化的読みということにあるいはつながるのかもしれないと思ったんですが、例えばその最初のところでですね、この研究はディケンズ・イマジネーションの発達を後付けるものであるというふうに述べています。 で、今から振り返ってみますと、この時代ですね、50年代、60年代のディケンズ研究では、イマジネーション、ディケンズのイマジネーションということを取り上げた、この本が、かなり多かったように思います。例えばモンロー・エンゲルなどの本が、代表かもしれませんけれども、そういうイマジネーション論、というものが、ありました。で、それがまあ一体どうして出てきたんだろうかと思うわけですが、まあ、それは結局はこの世界というものを理解するためにこのイマジネーションというものによって世界を理解しようということが背景としてあったのではないだろうかということです。で、そのミラーもディケンズの小説の中で、主人公たちがですね、この、世界というものをこの何とか理解しようと、まあ、苦闘してそのありさまを、論じていったのであろうというふうに思われるわけですね。で、このディケンズの世界、ディケンズワールドというのは、まあ、ミラーの言う、The World is not a ghost、 ディケンズの小説の世界というのは人間にとって、あるいはその主人公にとって、この敵意ある世界であるということですね。ちょっと下の方の、ミラーの写真から3行目あたりですが、Distance from the protagonist, inimical without comprehensive relation to him とあります。この世界の中のさまざまなものというのは、主人公にとって、敵意あるものであって理解できないもの。で、その世界はその後でアンフレンドリーであり、そしてイネクスプリカブルである。そういう世界 でその中に置かれた主人公、まあ、この世界はミステリアスでもあるわけですが、その中に置かれた主人公というのはこのエイリエネイケットということですね。阻害された主人公である。で、このエリエネーションという言葉がやはり、この戦後のですね、ディケンズ批評に限らずそのアメリカの文化、の基本的な、ものではなかったのかと思うわけです。といっても私はアメリカ文化の専門じゃないので、その辺は、よくわからないところがありますが、ただ、完全に同時代ではないですけれども、やや同時で、まあ、10年ぐらいずれて、同時代を生きてきたという、このアドバンテージは私にありまして、しかも若い時は、このイギリス文学だけではなくてアメリカ文学もいろいろ読んだわけですね。で、その背景でもって考えますと、このエリエネーション、というのが、当時の文化的背景としてあったのではないだろうか。で、それをこのミラーがディケンズという素材を持ってですね、論じていったのではないだろうかというふうに今振り返ってみますと、この40年後に振り返ってみますとですね、思えるわけであります。で、さらにミラーはそのこのエリエネーションというのは、この主人公が自分自身からこのエリエネイティブ、He is even alienated from himselfと言ってるんですね。 Views his own consciousness as something mysterious and separated from himself、自分自身から、この阻害されたものである、とも言っているわけです。で、この自己阻害、これも非常に現代的テーマと言いましょうか。この50年代60年代の、まあ、文化の、根底にあった問題ではないだろうかと、いうふうに、思われるわけですね。で、これがまあ一つの、キーワード、で、あろうと思います。で、その中で、まあ、主人公は、何とかして、この敵意ある世界、その世界の中で、このエリエネーションの状態から、自分を救っていかなければならない。つまり、世界を理解してですね、 Attempts to understand the world to integrate himself in it, and by that integration to find a real self、真の自己を見出そうという、そのようなことをしていかなければならないんだと、というふうに、 まあ、このディケンズの主人公はモチベーションを持っているということなのであります。それは結果的には to reach something transcendent なもの、この超越的な何者か、これに到達しようとする努力だというんですけどね。このミラーの考え方というのは、言ってみれば、まあ、古い考え方といいますかね、当時でも古くなっていきつつあった、まあ、F.R. リービス的なですね、道徳的倫理的なものとしてイギリス小説を捉えるという、その考え方を踏襲しているということがわかると思います。ミラーがどういうものによってきたかというのはこれでわかると思うんですけどね。まあ、リービスは、まあ、先ほど話しましたけれども、このハードタイムズ論というのを、付録で付けてグレートトラディションを論じたんですが、まあ、そのまま1970年に改心して、したわけですけれども、まあ、論文を読めばなんでディケンズはグレートトラディションリービスの言うグレートトラディションに入らないのかというのは非常に疑問なわけですが、まあ、論文を読んだ人たちはミラーも含めまして、それに非常に強い影響を受けたと思います。さて最終的にはそのディケンズの主人公たちはその世界との関係というものを何とかして回復しようと回復することができるということなんですが、ミラーがその少し後に書きましたフォームオブエキタインフィクションの中では果たしてこの主人公が他人との他者とのですね関係を幸福な関係を回復あるいは作り上げた結果社会の中に同化する受け入れられるということが果たして本当にその妥当なものであるのかどうかという疑問が残るダーククエスチョンが残るということを言っております。確かにその通りだと思いますね。そうすっきりはいかないわけです。しかし、ミラーはそのディケンズの小説全体が、この長編小説全体がですね、一つの総体を形作っているというふうに考えています。ディケンズの方で、左から右にかけてですが、As I have tried to show form a whole, unified totality と言っていますね。で、それはそのテーマとしては、The search for viable identity があるんだというふうに言っています。で、これは明らかにですね、エドガー・ジョンソンの影響だと思います。エドガー・ジョンソンの、まあ、バイオグラフィーでは、このディケンズの生涯というものを、まあ、トラジディ・アンド・トライアンフというそのタイトルが示しているように、非常に、まあ、悲劇的なものとして捉え、それを全体としてトータリティとして、まあ、捉えているわけですね。これはバイオグラフィーですから当然なのでありますけれども、しかしそれはそのミラーの場合にはですね、ディケンズの作品ということに限定して、そこに共通のテーマがあって、例えばそのピックウィックから、このドゥルードゥルに至るですね、全ての小説に共通のテーマがあって、そのテーマというのが、このアイデンティティの探求であるということであります。これはアイデンティティを喪失した、そしてつまり、世界との関係について、疑問を持ち、そこに疎外感を感じ、自ら自分自身からも疎外されてしまったと感じている、特に50年代60年代のアメリカのインテリ、あるいは作家たちですね、の感じていたことと非常に通ずるものがあるのではないかと思われます。60年代というのは、ご存知の通り、まあ、ヒッピーの時代ですね、ちょうど戦後世代が、まあ、成長してきまして、社会との矛盾、規制の体制との矛盾というのを感じ、その中で、自分のアイデンティティを求めて自己主張していた時代であります。でその時代背景とこのミラーの議論というのは、おそらく密接に結びついているのではないだろうか、というふうに私は感じたわけです。で、まあ、個人的なことで恐縮ですけれども、まあ、駆け出しの頃の私はこのミラーの、議論にべったりと寄り添いまして、ディケンズの主人公がいかにこのエリエネーションの状態にあるか ということを、考えて、論じていったということが、分かります。でしかし、それは一面ではミラーの功績で、あったと思います。つまり、ウィソンやあるいはエドガー・ジョンソンが示唆し、そして、リービスが、論じたことをですね、これを非常に、サブスタンシャルな形で、我々の前に、提示してくれたというのが、このミラーの、議論であったように思うわけです。ミラーのような優れた、このインテリがですね、ディケンズという大衆作家と取り組んでこれだけの成果が得られるということを示したというのは大変に大きなインパクトがあった、それは当然でありまして、彼の功績というのは、このディケンズの批評をですね、大きく花開かせるというところにあったのではないかと思います。しかし、ミラーのオリジナリティということになりますと、これは皆様も多少感じるかもしれませんが、疑問がないではありません。この私がそのここに挙げたミラーの本、これ、これも急いで作って蘇生乱闘ですから、多分抜けたりあるいは余計なもの入ったりしてるかもしれませんけれども、この本もちろん全て読んでるわけではありませんが、ミラーの議論でオリジナリティが、最もあるのはこの書類のものじゃないかなと思います。このディケンズ論あるいはそのディスアピアランスカードとかそれからフォーム・ビクトリアン・フィクションあるいはトマ・ハーディ論ですね、こういったもの、が、最も、このオリジナリティという意味ではあったかと思いますね。でそれ以後のミラーというのは、さまざまな、優れた読み手ですね、その優れた読み手のあるいは批評家の、議論というものを、巧みに、取り入れて、オリジナルらしきものを作り上げるという、その方面に才能を発揮していたんではないかと、いうふうに、思います。私の範囲を多少ずれてしまうかもしれませんが、1970年、この100周年の年にですね、このビプリオには出ておりませんが、取り替えたのかと思いますけど、ディケンズ・センテニアル・エッセイズでしたかね、の中に、フィクション・オブ・リアリズムという論文があります。でこれはスケッチズ・バイ・ボスト、それから、オリバー・トゥイストとですね、それからクルクシャンクのイラストレーション、を扱って、ディケンズの世界の特徴というものを極めて巧みに論じた、長い論文で、ありました。でこれも非常に、私は当時、感銘を受けたので、ありまして自分の論文にも、借用させていただいた、わけでありますけども、ミラーはこの中で、このディケンズの中では無機物がですね、生き物であるかのように振る舞うという、アニミズムということをですね、言っておりまして、それをロマン・ヤコブソンの、有名なメタファーとメトニミーの、区別ということを利用して、見事に立証しているわけですね。で私はそれなかなかやるなと思ったんですけども同時にでもこれは、ヴァン・ゲントさんの盗用じゃないのかなというふうに思ったんですね。小説の読み手としてはおそらくドロシー・ヴァン・ゲントの方がはるかにこの、鋭くてですね、深いというふうに私は思います。特にディケンズ・ワールド、ディケンズの世界に関してはトッチャーズからの名前ですね、View from the Tortures です。あれを超える論文というのはまだいないのではないかと思うくらいでありまして、ミラーさんの議論はそれを、ヤコブソンとかね、要するに理論づけて、しっかりした、組み立てをしたということでは評価できるのかもしれませんけれど、なんて言っちゃいけないんですけど、私の時はミラーさんそんなこと言っちゃいけないんですが、それは重々分かっていながらも、多少の批判をさせていただければそういうことではないかと、思います。 まあ、あとはその後のこの本当になっちゃうんで今話さなくてもいいかもしれませんが、ミラーの特徴というのはやはりそういうところにありまして、70年代80年代にかけて、この構造神ですね、構造神はあっという間にポスト構造神になりましたが、構造神ポスト構造神あるディコンストラクションという、そういう時代にあっては、ミラーはやはり巧みな解説者あるいはその吸収者といいますかね、それらを吸収していく人間として活躍してきたと思います。まあ、私の印象に残っているのはこれどういう名前の論文だったか忘れちゃったんですけども、このフランスの構造主義の影響を受けた人たちのことをですね、論じたものでキャニー・プレテクスに対してアン・キャニー・プレテクスということで非常にうまく論じたという、論文などが印象に残っておりますけれども、まあ、まあ、そういった功績があって、まあ、それから、やはり、伝統的な、倫理批評、道徳批評といいましょうかね、これは道徳倫理そのものを、まあ、批判していくという方向で進めていっているわけでして、まあ、それはディケンスとも離れてしまいますのであまり話しませんが、まあ、さすがだなと思う部分もあり、一方では、やはり、ちょっと偏っているなという部分もあるわけです。でさてそのミラーの、この1959年に出た本でありますけども、これはまあ未だに我々にとっておそらく必読書なのであろうと思います。でこれは先ほど言いましたように、まあ、ミラー一人のものではなくて、例えばエドマンド・ベルソンや、バーディ・リスやあるいは、ドガー・ジョンソン、こういった人々の批評を背景にしたものであったわけですが、これの最大の何て言いますかね、その、マイナスの影響といいましょうか、ネガティブな影響というのは、まあ、私の考えかもしれませんが、ディケンズ の, そのコミックな面ですね、この喜劇作家としての、ディケンズというものを、かなり遠くに押し合ってしまった、というところにあるのではないかと私は思います。この50年代60年代の、まあ、アメリカの文化的背景ということがあって、このディケンズの中にある、エリエネーション、疎外のテーマとか、自己分裂のテーマ、そういったものが、あまりにも前面に出されてきて、そしてディケンズの作品全体が一つのトータリティであって、それがいわば主人公の自己探求というものを形成しているというような考え方でありますけれども、これはディケンズの一面しか捉えていなくて、その一面だけが非常に大きくなってしまったんじゃないかと思います。まあ、私もこのミラーを読んだ時代からもう30年ぐらい経っているわけですけれど、30年以上経っておりますが、その間に、まあ、多少 の, その、イギリス文学の知識というものを蓄えてきましたが、その中で、一つ言えることは、この、なんて言いますかね、その、ディケンズは偉大な伝統、グレートトラディションの偉大なる継承者であることは間違いありません。ただそのグレートトラディションというのはリーヴィス的な意味でもはなくて、このコメディですね、コミックの、コミックな、伝統ですね、グレートコミックトラディション、の、まあ、正統というか最も偉大な継承者であったというふうに思います。でディケンズの作品の、まあ、我々にとっての現代的な意味というのは、そのコミックスピリットが、この近代化した社会とですね、ぶつかった時にどのようにそれと対処したのか、そこにあるのではないかというふうに私は、まあ、考えているわけです。でミラーの、この本は確かに偉大な本ではあるかもしれませんが、ただやはりこの時代と切り離して考えられない本であって、その時代のさまざまな問題というのがディケンズを通して語られているというふうに考えるのが正しい見方なのかもしれない というふうに、まあ、私は感じているのでありますが、まあ、皆様はいかがでしょうか。とでいろいろとお話を伺いたいと思います。とりあえず私の話はこれで切らせていただきます。